はい、父なる愚かですが、私どもは今豊かな収穫の光景を見ることができております。賛歌もそれにふさわしい歌を歌いました。あなたは私たちに豊かな実りの秋をもたらせ、そしてそこに収穫を見させてくださっております。そのように私たちの人生も必ず刈り入れの時がございます。しかしその時、私たちはあなたがどんなにも豊かに私たちのために良い万端整えていてくださるかを期待を持って覚えております。終わりの時が来ましたら、栄光の国に私たちを豊かに導き入れてくださいます。そこで常しえまであなたと親しく進み、あなたが私たちにとって常に光でありたもう、そのような日々を時を過ごすことができると私たちは願っております。どうか神様、いつも私にとってのその収穫の時があることを覚えて、期待とまた希望を持ってその日を仰ぎ望むことができるようにお迎えにください。西谷教会もこのように守られていることを感謝いたします。ただいまから御言葉を学びますが、この御言葉を通して私たちの霊性が整えられますように、時を内容してもたれております全世界のキリストを信じる者たちの礼拝を受け入れてください。主イエスキリストの御名として祈ります。
はい、
聖書の朗読をいたします。ヨハネの福音書第7章37節ですが、予定を変更させていただきまして、7章の37から39までに今日は朗読をいたしまして、聖書の公開の箇所を変更させていただきます。37節からヨハネ福音書第7章の37節から39節まで。祭りが最も盛大に言われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れているようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。七章で記されております祭りは刈り用の祭りでありました。この祭りはユダヤ人の三大祭りの一つ、そして最も盛んに、まあ、言い換えれば賑やかに行われる祭りでありました。ティスリ、ユダヤの暦ではティスリ、太陽暦では9月10月に相当する頃ですか、ちょうど今頃です。その15日に開かれて、その祭りの時には人々は仮小屋、枝で家の近くに小屋を建てまして、まあ、それは粗末な小屋でありますけれども、まあ、いわばテント作りの建物を建てまして、そこでこの祭りの間7日間から8日間祈祷を共にする。みんなそこにいてそこで寝泊まりするという習慣がありました。でこの仮用の祭りの名称、名前の由来でありますが、この祭りの時、そのテント仮の家を建てて、そこでお祝いをするので仮用の祭りと言われておりました。 で、物の本によりますと、この祭りの時に神殿で犠牲が捧げられ、そして人々は主の枝を持って、あるいは夏目ヤシの実のついた枝を持って、あるいはカワヤナギという種類の木の枝も用いられそうでありますけれども、そういう枝を持って振るいながら、神殿まで行くというのが習慣であったそうであります。で、それを左手に持ちまして、右手には柑橘類、レモンというふうに書いてある本もありますが、要するに柑橘類の枝を持って行進するということであります。で、そしてその時にそこの神殿の中に祭壇というのがあるのですけれども、人々がそこまで白の木とその他のいろんな木と、そして柑橘類、まずレモンの枝を両手に持って登っていくのでありますけれども、その神殿の祭壇ではシロアムの泉から祭司が黄金のグラスを持って運んできて、そしてその祭壇の壺にそれを注ぎ込む。その水は祭壇の下にブドウ酒がいっぱい注がれております。そのところにその水が注がれていくという三段になっていたそうであります。で、海洋の祭りというのは秋の収穫祭でもありまして、ですからそのブドウ酒というのは新しいブドウで作られた新酒でありますけれども、そこにシロアムの水が注がれる。これがこの祭りの最大のイベントであったそうです。で、この水というのは、水が用いられるというのは、ブドウ酒は秋の収穫祭の象徴でありますが、この水はおそらくはとの仲介をしている方が書いてありますが、イスラエルの人々がかつて砂漠の中をさまよい歩いた時に水を求めて、彼らは宿泊いたします。で、その時にモーセを通して神様は水を与えます。メリバの水と言われているのでありますけれども、そのメリバの水を表すものがこのシロアムの池から取ってきた水ではないだろうか、このように書いてあるものもありました。いや、そうではないという立場もあるそうですけれども、しかし水がシロアムの池の水がこのカリオの祭りの最大のイベントのまたその中心であったと、このように言うことができるかもしれません。シロアムの水はそれは神の豊かな祝福、それそれは豊かな収穫と結びついて、神様が私たちの命をあるいは日々の生活を支えるために用意万端、あらゆるものを用意してくださることの象徴、神がいかに恵み深く憐れみ深くありたもうか、今私もこうして収穫の時を迎えておりますけれども、東北地方では今年は惨憺たる状態だそうでありますけれども、この地方は幸いにしてこのように豊かな穀物の実りをこれ見ることができておりますけれども、それは神様が太陽を照らし適当に雨を降らせて、でそして豊かな大地の上に穀物を実らせて、それを通して神様が生ける恵みの神であることをご自身表してくださるということを私たちは今この地でも経験しておりますけれども、イスラエルの人々は このシロアムの水を祭壇に注ぐこの行事を通して、神様が私たちに生ける命の水を与えてくださる御神様で現れる、そのことを体験的にその彼らはその目で見て、神が常に命の水を私たちに豊かに与えてくださる神様だと、このように目で見て思って神様を崇めた、これがカリオの祭りの中心であると、このように言うことができるかと思います。シロアムの水は祭壇のブドウ酒の中に注ぎ込まれますので、誰も飲むことはなかったそうであります。しかしイエス・キリストはその祭りの、そして特にシロアムの水が祭たちによって水がめの中で運ばれてくるのを見て、この言葉をここで語られたのだと思います。キリストは大声で立ち上がって言われた、叫ばれたと言ってもいいと思います。みんなが聞こえるように、おそらく祭壇でシロアムの水を祭司たちがジャバジャバジャバと祭壇に注ぎかけられる、その賑やかさの中でもっと大きな声で皆さんこれにおっしゃったんだと思います。渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。あのシロアムの水は誰も飲むことができませんけれども、あなた方は私のところに来て飲みなさい。その水というのは、それは生きた川の水、生ける川の水であって、その生ける命の、生ける命の水を飲みなさい。大声でこのようにおっしゃった。祭壇でですね、水がジャバジャバとこう注がれているわけですけれども、あれをキリストはおそらく指さして、ということはですね、あの水ではないと。あの水はみんなは飲めないじゃないか。そして誰も喉の渇きを止めることができない。けれども、私が与える水は、それは私のところに来なさい。私が与える私のところに来て飲みなさい。その命の水は、それは生ける命の水であって、その水を飲めば、それは渇いている人が満たされる。そのようにおっしゃったのだと。私こそ、私が与える水こそ、二度と渇くことのない水である。あとでそれは聖霊だと言われておりますけれども、キリストが与える水は、それは喉の渇きを潤す、そしてそれは二度ともう渇くことのない命の水であると。臨場感漂う中で、このような御言葉をキリストは大声で語られたのだということを、まず私たちは覚えさせられるわけですね。あの儀式で行われている水じゃない。あるいは皆さんが賑やかに祝っております祭りの中で行われる水ではない。そんな水ではなくて、私が与える水こそ、あなた方のを二度と渇きを覚えさせられるような水ではない。生ける川の水、別の訳では生ける川じゃなくて生ける泉の水というようにの書かれてあるところもあります。それはこのシロアムという、あのから水を運んでくる、そのシロアムの池というふうに言われておりますが、それ池でなくて泉なんですね。シロアムの泉から運ばれてくる水。しかし私の水は生ける泉の、生ける命のという名前の泉から溢れ出てくる水であると、このキリストはおっしゃっておられるとも取ることができます。 私たちは変わっているのだとキリストはここでおっしゃっておられることは間違いありません。変わっているものとは誰のことか、それは私たち一人一人のことであると思います。そしてこの渇きは、それはもちろんこの喉の渇きではありません。昔というか今かもわかりませんけども、皆さんは流行歌で東京砂漠という歌をどこかで聞かれたのではないでしょうか。東京だけじゃありません。世界中、日本、そして現在のこの21世紀の冒頭、生きております人々は皆砂漠に住んでいるのではないでしょうか。東京砂漠と言われた時には、それはですね、本当に砂漠とした人間関係の中で生きている人々のことを指したわけでありますけれども、私たちも砂漠とした乾いた乾ききった人間関係の中に生きていて、私は皆乾いているということができるのではないでしょうか。東京砂漠どころか、私たちは大阪砂漠、あるいは宝塚砂漠に生きている。親子の間で、あるいは夫婦の間で、兄弟の中で、そして友達同士の間の中で、乾いた乾ききった人間関係の中で、私の魂は乾ききっている。これが乾いている人のことではないかと思います。そのような人、乾いている人ならば、誰でも私のところに来なさいとキリストが呼びかけてもらいます。人間関係が乾いている、その反対は潤うということですね。潤いのある人間関係の中にありますならば、私たちは乾いておりませんけれども、そのような潤いを私たちに与えてくれるような社会ではない、そういう時代に私たちはまさしく生きているのだと思います。どこを見ても潤いがない、潤いを与えるような人間関係を見出すことができない。いやいや、そうじゃないと私は潤ってますと、このようにおっしゃる幸福な方たちがいるかもわかりませんけれども、しかしいつまでそのような潤いの中におれるかどうか、むしろ私たちはイスラエルの人々がさまよい歩いたあの砂漠の中にいるかのように、そして人間の中で、もしですね、皆さんの中でもし砂漠に行かれたとしたら、一番何が苦しいか考えてみたことがあるでしょうか。砂漠の炎天下のあの暑さが、灼熱の暑さが一番厳しいと思われるかもわかりませんけれども、多くの大将、ラクダを連れた大将たちが歩くのはあの日中のカンカン照りではありません。砂漠では夜、それはもう本当に冷え込むほどに寒くなるそうですけども、その時こそ砂漠を歩く、そういう人々の良いチャンスなんですね。ですから太陽を見て方角を決めるんじゃなくて、砂漠の民たちは星を見て方向を決めることができました。おそらく北極星を見るんですね。ですから天体学というのはあのメソポタミアで発達するわけです。話をそれてはいけません。暑さは確かに過酷なんですけども、砂漠で最大級苦しめるものではありません。道が分からなくなるというのでもないですね。夜になって星が、ほとんど砂漠では雲なんか出ないですから、天を見たらそこに星がキラキラ輝いておりますから、それを見て自分がどちらの方向に歩いているのか分かるわけです。そして多くの場合、一人で歩くんじゃなくて対象としてですね、群れで歩くわけですから寂しくもあります。だから言われるほど砂漠の旅というのは過酷ではないんですけども、一つだけこれに出くわしますと、もう人々はこれ以上の苦しみはないと埋めかなければならない。 それは水がないということです。砂漠で水がなくなりますと、それはもう大変なことになるわけですね。ですから砂漠でいる者たちは水がないということが一番苦しい。私たちはいろんなものをこの要は砂漠の中で求めながら生きているわけでありますけど、そして私たちを苦しめるものはいっぱいあるんですけど、ある人はお金がないという苦しみ、ある人は友達がないという苦しみ、ある人は自分の願ったことが叶わないという苦しみ、いろんな苦しみがあると思うんですけど、その中で一番の苦しみでいるのは一体何だろうか。キリストがここで指摘されているのは、私たちの心の渇き、潤いがない私たちの渇きこそ、それが最も私たちを苦しめるものだと指摘なさっているのではないかと思うんです。そしてその渇きは皆さんそれぞれによって違ってきていると思うんです。皆さんの苦しみ、今皆さんの心に渇きを与えているものは何でしょうか。まあ、先ほど申しましたように多くは人間関係かもありませんけれども、その渇きを与えているものはもっともっとあるかもありませんけれども、キリストはそのような渇きを覚えている人は私のところに来なさいと大声で叫ばれました。ところでですね、38節をご覧くださいますと、聖書に書いてある通りというふうに記されております。そして聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れる。それは当然イエス・キリストが私のもとに来なさいとおっしゃっていることですね。信じた人は、それは信じた人はイエス・キリストに従った者は、イエス・キリストのところに来た者はという意味ですが、その人は生ける水が流れているということは、それは生ける水が豊かに与えられるということを意味しているわけですね。でそこでイエス・キリストはここで聖書に書いてある通りとおっしゃいました。聖書に書いてある通りというその聖書というのはどこかということでありますけれども、イエス・キリストはどこの箇所かこの箇所では指摘しておられません。で聖書を読む人々は、それはこれはこういう箇所だとよく指摘なさっております。私が読んだ仲介書でも引用聖句がいっぱい並んでおります。そのいくつかをご紹介しましょうか。例えばイザヤ書58章11節、イザヤ書の58、もう開いていただなくても結構です。その箇所を読みますので、58章11節はこういう御言葉ですね。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない入り水となる神に忠実な人の、ごめんなさい、水の枯れない泉となる。神をですね、あなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。これイザヤ書の58章の11節の言葉ですが、これを読んだ方は、ああ確かに神様はそのようなお方であるというように教えられたかもしれません。エゼキエル書の47章の1節、そこにはエゼキエルが幻の中で神殿の光景を眺めるのでありますけれども、そこにこういう言葉が御言葉が語られております。エゼキエル書の47章の1節、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の祭壇の下から湧き上がって、基礎の下から湧き上がって東の方へ流れていった、 終わりの時にエゼキエルはそこで建てられる神殿の夢を見ました。その神殿の建物が建っている基礎から水があふれる出てきて、それが東の方に流れていった。このように神が再建される神の宮、それは私たちはイエス・キリストがお建てになる新しい誠の神殿、それは復活された御体でありますけれども、そこから命の水が豊かに流れているということをエゼキエルは語っておりました。で、これが聖書に書かれてある通りと言われてイエス・キリストの御言葉だという人がいます。ある人は出エジプト記の17章の6節を引用するのでありますけれども、そこにはモーセが先ほど言った通りですね、砂漠の中でメリバというところで石を叩きますと水がわーっと溢れているようになったということが記されております。あるかしらという人がいます。ある人がゼカリア書の13章の一節だと言います。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを洗い清める、一つの泉が開かれる。その時私たちのイスラエルの罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。そこから水が流れ出て、そして私たちを清めるのだというように、あちらこちらに命の水のことが記されております。いやいや、そうじゃないと。ある人は創世記に書かれてあるんですね。四つの川、創世記にはエデンの園には四つの川が流れていて、その川のことを言っているんだと。神様が創造された時のあのエデンの園の川のことだと。そしてそれはエデンにですね、罪が犯されなかった時のその川の水は誠にアダムとエバの命を支えました。あの命の水のことを言っているんだと。つまりイエス・キリストがおっしゃっておられるのは、この世界は全くまだ新しくされて、再び新たにされて、そして私たちのために備えられているあの神の御国の中で注ぎ出るあの川の水のことを言っているとかだとかですね。確かに聖書にはあるんですけど、私はこの言葉ですね、イエス・キリストは特定の御言葉を語られたのではないと思っております。聖書全体に、聖書のもちろんあちらこちらを見ると川の水とか命の水とか、それを象徴的に語った水のことが泉のことや出てくるんですけども、でも聖書全体にわたって記されていることは、それは私たちの渇きを押しとどめる水のことが記されている。それは聖書の言葉そのもの、神の言葉そのものが私たちの渇きをとどめるのだと。ですから皆さんに申し上げたいことは、心の渇きを覚えている方があったら、聖書を丁寧に始めから終わりまで読んでいただくとですね、その途中で必ず私たちの魂を潤す御言葉に出会うに違いない。聖書というのはそういう素晴らしい書物だということを、私はここでもう一度繰り返して申し上げた。この前ヒデオの方がおっしゃ、残念そうにおっしゃっておりましたけども、最近の若い人たちはというふうにおっしゃいましたけど、本当に残念なことですね。この聖書は私たちの心の渇きを潤すような、そのような御言葉にあふれている書物なんです。そしてあちらこちらを読んでいけば、その命の水、すなわち神の言葉に出会うはずであって、そしてその言葉に出会うときに私たちの渇きはどんな種類のものであるかもしれませんけれども、その心の渇きをきっと潤してくださる、そういう御言葉にきっと出会うに違いない。このように申し上げることができるんだと思います。ですから聖書を紐解かなければそういう経験をすることはありません。でも聖書を紐解いていきますと、 必ずそういう経験をすることができると思います。私は今ヨハネの福音書を連続公開説教しておりますけれども、このことをする恵みはですね、それは初めからちょっとです、ね、ちょっとずつ読んでいくんですけども、その土地を必ずと言っていいほど教会にとって、そして説教者自身にとって渇きをとどめてくれるような御言葉に出会うことができる、そういう経験をしているということです。ですから皆さんにも聖書を、まあヨハネとは限りません、皆さん一つ選んで、本当は初めからですね、聖書の第1ページからずっと読んでいってください。それ何回も何回も繰り返していきますと、必ず渇きを押しとどめてくれる御言葉に出会うであると。そしてこの川の水とは何かというと、39節以下でそれは聖霊だというふうに言われております。御言葉がなぜ私たちの渇きをに潤いを与えることができるかというと、言葉はですね、神の言葉はこれは単なる文字です、日本語ですけれども、その時にですね、聖霊が私たちに与えられるならば、与えられるわけです。その時にその御霊が御言葉とともに私たちに与えられる時に、私たちの渇きを確実に必ず押しとどめて潤いを与えてくれるんだと、このようにキリストはおっしゃっているんだと思います。そしてこの霊はですね、ヨハネ福音書では言っております。ご自分が十字架にかけられて天に上げられて、その後にあなた方のところに下る、あなた方というのは教会にです。そして神を信じる、キリストを信じる私たちにこの聖霊が下る、信じる人に下るわけです。教会、それは信じている人の共同体です。そこで聖霊は下ります。この礼拝において、そして信徒の交わりの中で聖霊は下るわけですね。その時に私たちは聖霊が御言葉と共に働いて、そして現実に私たちの渇き、その渇きはそれはここで皆さんお一人を持って経験されております、もう耐え難いような渇き、あの砂漠の中ですね、他のものは耐えられるでしょうけども、これだけは耐えられないというような渇き、水がないというその状態にあったといたしました。人生の中でそういうような経験をすることになりましても、御言葉と御霊が私たちを必ず潤すんだとキリストはここで約束してくださいました。ここではまだキリストの霊は与えられておりませんでしたけれども、今や教会にはペンテコステ以来この聖霊が与えられておりまして、きっと私は聖書を読んでいかれる方はこの潤いを与えられると確信しています。祈ります。天の父なる神様、キリストは乾いているものは私のもとに来なさいとこのようにおっしゃいました。そして信じる人は聖書の御言葉によってその人の中から溢れるばかりに命の水が注ぎ出されるとこのように約束してくださいました。信じてキリストの御言葉に聞き、そして御言葉を受け入れる者には、渇きをどのような渇きも押しとどめる命の水が豊かに注ぎかけられ、そしてその人があふれ出るようになります。聖霊はすでに私たちに与えられております。どうか渇きを終えている方がありましたら、いやいや、すべての人が今やこの渇きの中にいるはずなのですけど、どうぞ渇きを終えておられる方は神の御言葉と御霊によって二度と買うことのない潤いを与えられることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。